それでは授業を始めます。この時間はアルゴリズムとデータ構造3という授業で、ね、皆さん多分、アルゴリズムとデータ構造1、2、というのは、授業があって、履修してるかと思いますが、その続きということで、アルゴリズムとデータ構造のここ、3とそういうふうについています。ただし、今まで皆さんが受けてきたアルゴリズムとデータ構造っていうのは、演習付きだったんですね。アルゴリズムデータ構造1、とその演習と、アルゴリズムとデータ構造2、その演習というふうになっていたかと思いますけれども、この時間は、残念ながら演習がありません。で、ちょっと、他のですね、アルゴリズムとデータ構造の授業と、授業の仕方がちょっと違うかもしれませんが、いろんなアルゴリズム、について、お話ししたいと思いますので、聞いておいてください。で、この時間、お話しするのは、データ構造って書いてありますが、アルゴリズムの方を少し、遠目に、話をしようかなと思います。で、アルゴリズムとデータ構造1、2で、いろんな、アルゴリズム、美濃先生からですね、説明があったかなと思いますが、例えば、1年経つと、忘れてしまうということがあったり、あるいは、違う角度から、見ることによって、記憶が定着するということもあるだろうと思いますが、すでに、もう他の授業で話があった場合、アルゴリズムについても説明をします。そういう時には、復習のつもりで聞いてください。で、この授業で、説明することも、他の授業で、後続科目でですね、説明があります。他の、例えば、2年の後期だったか3年の、書いてないな。3年になってからかもしれませんが、2年の後期ってことは、今2年の後期だもんね。3年になってからですね、関口先生の授業で、ヒューマンインターフェース、ヒューマンマシンインターフェースか。ヒューマンマシンインターフェースとかですね。あるいは、大渕先生の授業で、名前忘れちゃったけど、ビジュアルコンピューティングね。ビジュアルコンピューティングで、話がある、場合もあります。そういう時には、この授業で、なんかこういう話をしたな、というのを思い出してもらえばいいかなと思います。授業の狙い、さっき言っちゃったことも含まれますけども、アルゴリズムとデータ構造1、2で、演習も含めて皆さん、勉強したと思いますけども、それを、復習というのを兼ねます。あと、事例って書いてありますが、こういう場合にですね、こういう時に、こういうアルゴリズム使われますよ、という話をします。で、この授業では座学しかありませんので、なるべく、アルゴリズム、こういうふうな、アルゴリズムでというよりは、このアルゴリズムは、こういう特徴があるので、こういうふうに使われてますよ、こういう時に使われますよ、というふうな、話をしたいと思います。アルデノ1、2では、アルゴリズム主体といいますかね、どういうアルゴリズムなのかというふうな話が、メインだったかなと思いますけども、3では、すでに、1、2で、説明があった アルゴリズムが、具体的にはどういう時に使われるか、そういうのをお話ししようかなと思います。あと、同じ、役割のと思いますかね、アルゴリズムでも、ものによって、データによって、この場合にはこういう方法といいますか、アルゴリズムが適している。他の場合にはこういうアルゴリズムが適しているというのがあります。一つだけ、だから、一つのアルゴリズムだけ知ってればいいか。少し時間がかかっても、少し非効率でも、目的の結果を得ることはできますけども、なるべく効率よくやりたいといった場合には、複数のですね、アルゴリズムを知っておく必要がある。ですので、同じようなことをするアルゴリズムでも、いくつかですね、並べて説明して、こういう場合にはこういうアルゴリズムと、他の場合にはこういうアルゴリズムが適してますよ、という話をしたいと思います。で、他の事業との関連、さっき言ってしまいましたが、この事業はですね、いろんな、事業と関連があります。ちょうど2年の後期ということで、専門としては、ちょうど半分くらいですね。3年の後期になると、取る事業が少なくなるというふうに考えると、ちょうど専門の事業のですね、半分くらいが過ぎたっていうかな、ということになるのかなと思いますが、ちょうど半分ですので、専攻科目、後続科目、いろいろ関係があります。で、アルデの1、2っていうのは、もちろん名前が似てますので、関連がありますよということです。で、前期にやりましたオートマトンと言語というのも関連があります、ね。情報数学とかですね、あるいは、言語論。言語論は多分、渡辺先生が、今の時期にやってるんだろうと思いますけども、それにも関係があります。あと、後続科目では、これ以外にもたくさんあるんですが、ソフトウェア工学とかですね、さっき、お話ししました関口先生が担当されているヒューマンマシンインターフェースとか、大渕先生が担当されるビジュアルコンピューティングとか、そういうのと関係があります。で、教科書なんですが、教科書は特に指定しません。特に指定しないというのはなぜかと言いますと、説明する内容がですね、ちょっと多めになってます。で、すべてを網羅する、そういう教科書が見つからなかったので、特に指定はしません。指定はしませんが、参考書をいくつか挙げておきましたので、参考書を、見てもらえばいいかなと思います。で、どんな参考書かと言いますと、一番上に書いてあるのは、名前に見覚えがあるかなと思いますが、オートマトンと言語の教科書です。前半の部分は、前半というのは、中間試験の前くらいまでは、オートマトンと言語とですね、かなり、関連があるということがありますので、これも、捨てないでですね、授業が終わっちゃったから、いいやと思って、捨てないで、手元に残しておいてください。あと、アルゴリズムとデータ構造という題の、本がありますが、これも多分、アルゴリズムとデータ構造1、2の参考書になってたかと思います。今日それを持ってくるの忘れちゃったかなと思いますが、そうね。 これは見覚えがありますよね。で、アルデの参考書は忘れてきちゃいました。持ってきたつもりだったんですが、まあ、皆さん多分、知ってるかと思います。あの教科書です。あと、情報検索アルゴリズムという本があります。検索の話をします。まあ、検索の話、多分、アルデの1か2で、2かな、話があったかなと思いますが、アルデの1、2で、説明があった、他の方法もですね、説明して、まあ、どういう、アルゴリズム、どういうデータの時にはこういうアルゴリズムが適しているよという話をします。で、参考書としては、この、情報検索アルゴリズムという本があります。あと、ですね、もう一つ、参考書を、書いておきます。The New Turing Omnibus という、本ですけども、まあ、こういう、まあ、英語の本です。これ、まあ、アルデの3で、アルデの3の内容にぴったりフィットしてるかと言われると、そうでもないんですが、コンピュータメディアのですね、コンピュータメディアで勉強します、まあ、内容を全てにわたって、比較的簡単に、比較的簡単にかな、トピックをですね、いくつか、つけて、それで、説明しています。1単元、いくつだろうな、何ページくらいかな、まあ、ものにもよりますけども、5、6ページで終わってるような、まあ、まあ、そういう軽い、読み物、こういう感じになっています。ですので、まあ、英語の勉強もしたい。で、コンピューターサイエンスの勉強もしたいというときには、これなんか、結構、いいんじゃないかなと思います。で、ここにはありませんでしたけども、これを出して思い出しましたが、もう一つ、参考書があります。持ってくるのも忘れましたが、最近は1年生で、勉強してないみたいなんですが、論文を書くときのですね、プログラムに、TEF とか、TEC とか、TEF とか、LaTeX とか、LaTeF とか、いうのがあります。それを書いた数学者、あるいはコンピューター学者の、ドナルド・クヌースという人が、いるんですが、その人の書いた、ファンダメンタルアルゴリズムというのがあります。日本語にも訳されていて、基本三法という、題になっているはずですが、発行された時期は、結構前なんですけども、コンピューターサイエンスを勉強する学生には多分なんて言いますかね、バイブルって言うんですかね、ということになってます。絶対買いなさいとは言いませんが、古くなってもですね、いい本はいい本ですので、まあ、どういう本なのかというのを見たら一度見てみたらいいかなと思います。ちょっと今での本に比べるとですね、書き方が硬かったりとかします。で、訳本はありますが、確かファンダメンタルアルゴリズムの1っていうですね、英語の本はですね、1冊にまとまってるんですが、基本三法の方は確か2冊になってたと思います。ちょっと厚めで、もしかしたら、 ペーパーバッグだったらそんなに安、英語のペーパーバッグだったらそんなに高くなかったと思いますが、日本語の、ハードカバー、あと、英語の、ハードカバー確かあったと思うんですが、それだとちょっと高めかもしれません。まあ、そういう本があります。こういうことです。で、授業の予定ですが、まあ、こういうふうになっています。この、日付はですね、CNS を見ながら書きましたです、ね。今日が10月の1日で、その後ですね、こんな風に CNS になってましたので、そのまま書きました。このまま書いたんですが、6回目のですね、10月の5日というのはちょうど出張になってしまいました。で、出張なので、どこか、歩行日を入れなくちゃいけないんですが、歩行日については、ちょっと、いつ空いてるか、私の方もいつ空いてるかっていうのを、調べてないので、来週再来週に、聞きますので、その時に、相談ということにしたいと思います。ちなみに、1時間目から4時間目っていうのは、にすると、ちょっと辛いんだろうね。5時間目とかっていうのになってしまうのかなと思いますが、5時間目、すでに都合が悪いのが分かってる人います？何曜日の5時間目が都合が悪いとかって、例えば授業が入ってるとかさ、まあ、そういう人はいない。授業、5次元に授業ってない。ない。あ、そう。じゃあ、月曜日から金曜日までで、まあ、今ここで聞いてもわかんないかもしれないけども、比較的じゃないな。空いてそうな時間帯ってあります？ないかな。まあ今聞いても多分わかんないと思いますので、来週じゃなくて CNS でちょっと何ていうかな、この日はどうですかというふうなことを聞きますので、都合が悪い人はその CNS に、まあ、授業の時に言ってもいいけども、CNS で書き込んでくれればいいかなと思います。で、まあ、こういうふうな、最初はですね、構文解析というのをやります。で、下の方は、下の方というか、7回目から、7、8っていうのは、多分、アルデの1、2でやったところが含まれているかなと思いますけども、まあ、復習も兼ねて、で、少し新しめっていうかな、アルゴリズムも説明します。で、相互にこういうふうに関連しているんだよ、ということを、お話したいと思います。ちなみにですね、実は、ここ、中間試験までの説明っていうのは、まあ、やることは違うんですけども、相互に関係がありますというか、大元の考え方は、同じでして、ここに DP マッチングって、書いてありますけども、この DP っていうのはダイナミックプログラミングという名前で、動的計画法という名前を聞いたことあるかもしれませんけども、まあ、そういうのに、基づいています。やることは違うんですが、大元の考え方は同じだよということで、まとめて説明をするということになります。で、後半、中間試験の後ですね、中間試験の後は、 検索アルゴリズムの説明をします。多分皆さん KMP、クノウス・モーリス・プラットフォーっていうのは勉強したんだと思います。あ、そうそう、この K っていうのが美濃先生から話があったかどうかわかりませんが、さっき基本散歩っていうかファンダメンタルアルゴリズムでの時に出てきましたドナルド・クヌースの K、です。これね。まあ、クヌースという人は、まあ、多彩な人で、最初はと言いますか、まあ、数学者であったんですが、まあ、コンピューターの方にも、コミットして、で、自分のですね、論文を書くために、まあ、今まであったものが、あった、論文を書く、環境っていうのが、使えねえということで自分で作ってしまった。それがテフ、あるいは、まあ、皆さんが使う、プログラムとしては、ラテックとかね、P ラテックとか、いう、ものです。で、名前ができてきたので、もう一人の人の名前を、まあ、ちょっとあげましょうか。ここに、英語ってありますけども、英語ってのは多分、読み方間違いないですね。英語ってのは、多分、皆さん、他の、教科書で、お世話になってるかなと思いますが、多分、教科書に、指定されるされてるかどうかわかりませんが、英語っていう人も、アルゴリズムとかですね、C 言語とか、言語関係でかなり、有名な人です。で、皆さん、ご存知か、あるいは使ってるかどうかはわかりませんが、オークっていう、プログラミング言語がありますよね。オークっていうのは、O というふうに言ってますが、こういうふうに書きます。で、オークっていうのもですね、人の名前、頭文字を取ったんですね。で、A っていうのが、A 法の A ですね。まあ、A 法も、多くの開発に参加したということです。W 忘れちゃったけど、K はカーニハンですね。カーニハンというのは C 言語を作った人です。W は何だったか忘れちゃったな。はい。ということで、まあ、ここまで説明したんですかね。あ、そうそう、検索アルゴリズムっていうのはたくさん、ここに書いてないものもあります。で、なんでたくさんあるかというと、検索するデータがですね、いろんなタイプのデータがあります。いろんなタイプのデータがありますと、こういう場合にはこういうアルゴリズムが適しているけども、他の場合には、違うアルゴリズムが適しているというのがありますので、まあ、複数、まあ、いろんなアルゴリズムがあります。で、この授業でも、まあ、いくつか、いくつかの種類を説明をします。こういうことです。で、13はですね、まあ、年が明けまして、暗号とかですね、符号化、ということを説明します。多分ハフマン符号とかって皆さん、すでに勉強してるかなと思いますけども、もう一度、復習を兼ねてやります。あと、まあ、符号化の、で、符号化のですね、枕というかな、説明でですね、をするために、暗号の話もします。暗号といっても、今での暗号ではなくて、少し古めの暗号です。 コガネムシとか踊る人形というふうに書きますと、ああ、こういう暗号だなというのを、まあ、気がつく人がいるかなと思いますが、まあ、そうですね。まあ、詳しくは今説明しませんけども、昔の、暗号、という話をして、で、もう、まあ、その暗号つな暗号からですね、モールス信号とか、ジップの法則とか、まあ、ハフマン、符号の説明に移ります。で、最後、圧縮の話をします。で、皆さん、多分、データの圧縮っていうのは、毎日のようにお世話になってるかなと思いますが、その圧縮っていうのはどういうアルゴリズムっていうかな。アルゴリズムそのものを、詳しく説明するっていうのは1時間ではできませんが、まあ、どういう、タイプの、アルゴリズムがあって、どういうふうな機構で圧縮されてますよ、というふうなことを、まあ、簡単に説明します。まあ、テキストの圧縮から、音声の圧縮、画像の圧縮、というのを簡単に、説明するつもりです。あ、こっちに来ちゃダメじゃん。で、評価はですね、まあ、こういうふうになってます。なんだ。オートマトンと言語と同じような評価の仕方をします。ただし、これ、後で付け加えましたが、レポートを、この1回だけですが、出します。レポートを提出してもらって、まあ、それを見て、まあ、演習問題ですね。まあ、授業中にやります演習問題と、まあ、レポートを含めて13点。100点満点中の13点と、こういうふうにしたいと思います。あと、中間試験、期末試験というのはこういう点、配点ですね。で、まあ、合計すると、ちょうど100点になると思いますが、まあ、評価は60点以上。60点以上だったら合格と、こういうことになります。で、昨年まで、私が担当したのはですね、今年が3回目、今年で3回目ということになります。で、その前は、まあ、ね、ま、その前の、学生、も、2007年の時には、いたはずですが、まあ、それも含めて、まあ、こういうふうな、まあ、試験結果になっています。評価結果になっています。こういうことです。で、これを見てもらうと、わかるかなと思いますが、まあ、60点以上が合格で、ということですので、まあ、各年、一人だけ、残念ながら、期末試験を受けながら、合格できなかった人は、一人だけなんですが、それ以外は、まあ、合格しているということになります。まあ、アルデノ1に比べから、すると、かなり、楽な方だろうと思いますが、今のうちから楽だなと思ってますと、後で、まあ、もしかしたらこちらに、入ってしまう可能性もありますので、まあ、簡単ではありますが、甘く見ないで、勉強してください。で、今日はですね、1回目ですので、まぁ、あ、ちょっと簡単なと言いますか、あるいは、オートマトンと言語のですね、復習のところをやろうかなと思います。 で最初にスタックとかキューとかっていう話をします。このスタックとかキューっていうのは計算機のですねデータ構造では、まあ、非常に何て言いますか基本中の基本でありますので皆さんご存知だろうと思いますが、もし忘れてる人はこの機会に思い出してください。で、まあ、スタックを使いまして、オートマトンと言語の時にもスタックっていうのを使ったんですね。構築記法の計算こういうふうにしますよという話をしました。で、今回はその、オートマトンの元事業の復習を兼ねています。で、まあ、スタックとキュー、まあ、よく、二つ並べてですね、まあ、説明、対比して、説明することがあるかなと思いますが、まあ、スタックっていうのは、次のページで、図がありますが、まずは言葉っていうかな、言葉で説明をします、ね。まあ、スタックっていうのは、まあ、こういうふうに、こういうふうな数字になってますよね。で、まあ、ライフォーって書いてありますけども、ラストイン、ファーストアウトだということです。つまり、最後に入ってきたものが 最初に出ていきますよということです。で、まあ、操作としてしましては、まあ、この2つ の操作がありますということです。プッシュというのと、ポップというのがありますですね。プッシュというのが、まあ、スタックのですね、上に、ものを積むことですね。で、ポップっていうのは逆に、スタックの一番上から、まあ、ものっていうかね、データを取り出すことということになりますね。で、例として、私の机の上の方、ね、というふうに書きました。で、写真でも載せようかなと思ったんですが、写真に載せるには、ちゃんと片付けないかいけないなと思って、載せていません。まあ、想像つくかなと、想像っていうのは私の机の上を想像するんじゃなくて、この、スタック、で、出てきた、本っていうのが、どういう状態になってるかというのは皆さん想像、つくかなと思いますけども、まあ、たくさんのですね、本が、これじゃたくさんになりませんけども、まあ、こういうふうに積んであります。ですね。下からは取れないですね。上の方から取っていく、あるいは乗せるにも下の方には積めないので積むとは言わない、ね、上の方からこういうふうに乗せていく。で、これがまあ、プッシュですね。で、それに対して、取り除くのが、ポップで、スタックの操作っていうのはプッシュとポップからできてますよということです、ね。まあ、これは別に皆さんご存知の通りですね。あと、アルゴリズムではなくて、オートマトンの言語では、Q じゃなくて、スタックしか説明をしませんでしたが、多分他の授業で Q というのが出てきたかなと思います。まあ、Q っていうのも、データ、コンピューターのですね、データ構造では、まあ、基本的なものですね。Q っていうのはどういう意味かと言いますと、普通の辞書で引きますと、町行列というふうに書いてあります。で、ここに、ファイフォって書いてありますけど、ファーストイン、ファーストアウトということです。最初に、並んだ人が、まあ、最初に、まあ、出ていくと言いますか、処理される。最初に、まあ、来たデータが最初に処理されるということになりますね。で、操作としましては、enq と deq というのがありますね。enq っていうのは、q に並べること、並べることって変だな。q に、追加することですね。deq っていうのは、q から取り出すことということになります。で、 まあ、例としましては、レジなどの待ち行列ということになります。で、まあ、こういう図はですね、何回も何回も見てるかなと思いますが、まあ、スタックっていうのはこういうもんだと、こういうこと。スタックには、まあ、トップとボ、まあ、まあ、こう、上がトップで下がボトムだとしましょう。で、まあ、さっき机の上で、やりましたが、下の方はですね、データいじれないんですね。トップだけ、トップの方だけ、データを、追加したり、取り出したりすることができます。ということです。で、追加するのは、プッシュですね。で、取り出すのがポップということになります。で、まあ、このスタックを使って、オートマットの言語の時にですね、公式記法の式をですね、解析する、まあ、解析というか、式を使って計算するという方法を説明しました。今からももう一回やりますが、まあ、そういうことにスタックって使いますよ、ということです。それに対して、Q というデータ構造もあります。まあ、Q っていうのはこういうツールね。で、まあ、Q っていうのは、フロントとかですね、リアとこういう、まあ、まあ、ここに上に書いてあるのが、フロントで、下に書いてあるのがリアということになります。リアっていうのに、のところに、まあ、NQ ですね。データを追加していきます。こういうことです。で、DQ というのは、まあ、フロントから、データを取り出す。こういうことになります。まあ、待ち行列というところからも、まあ、想像がつくかなと思いますけども、まあ、人間っていうかな。まあ、人間が、まあ、処理っていうのはおかしいけども、まあ、関わる、ことに対しては、まあ、スタックよりは、まあ、Q で、扱う方がいいだろうというふうに思われます。つまり、まあ、最初に並んだ人が、最初に、目的を達成されるということになりますので、まあ、あまり、文句は言われないですね。逆に、スタック、これが人の流れだとしますと、多分、非常に文句が出るかな、という気がします。まあ、つまり、トップの方からですね、どんどん積まれていきます。で、ボトムに入ってしまった人がいます。で、ボトムから処理されるわけじゃなくて、トップから処理されますので、どんどん積み上がっていきますと、ボトムに入ってしまった人は、ずっと処理されない、処理っていうのは、サービスが受けられないということになります。そうしますと、まあ、いろいろ、文句が出てくるかなと思いますので、まあ、人間がですね、ここの中に入ってくる場合には、まあ、こういうスタックっていうのは使われないだろう、あまり使われないだろうと思います。逆に、まあ、Q っていうのは、まあ、最初に並んだ人が、最初にサービスを受けるということで、ほとんどの、まあ、企業列ですね。それは、まあ、Q で処理されるということになります。まあ、スタックも、実は、まあ、いい場合がありまして、いい場合があるので、こういうふうに、なんて言いますかね、データ構造として、基本的なデータ構造ということに なっているわけですけども、まあ、どういう場合にいいかと言いますと、まあ、人の場合だったら、文句が出るんですけども、まあ、データの場合ですね。データの場合、少しいい場合があります。どういう場合かと言いますと、よく使われるデータは、スタックの方、上の方にあるので、そのデータを最初に使おうといった場合には、まあ、Q よりもスタックの方がいい場合があります。あと、階層構造って言いますかね。階層構造を処理する場合には、まあ、積んでいく順番がありますので、まあ、つまり、リカーシブコールとかですね。リカーシブコールで、戻り値っていうのを、覚えておくためには、まあ、こういうスタックが必要ということになります。まあ、まあ、それで、スタックと Q の話は終わります。で、スタックと Q を使って、まあ、オートマートの時、スタックと Q じゃなくて、まあ、スタックを使ってですね、あとオートマートンと言語で、構築記法の、まあ、計算をやってみましたということですけども、まあ、それの復習をします。で、ちょっと思い出してほしいので、まあ、記法のところから説明をします、ね。まあ、オートマートンと言語は、7月だったっけね、試験がありましたので、まだ、覚えてるかなと思いますが、まあ、前置記法とか中置記法とか後置記法というのがありました、ということですね。で、詳しくは説明をしませんが、まあ、前置記法ってこんなんでした。演算子がですね、青く塗ってありますけども、青く書いてありますけども、青く書いてあります。まあ、これが演算子で、演算子がどこにあるかということで、前置記法とか中置記法とか後置記法とかあるんですね。で、まあ、こういうふうになってますと。まあ、前置記法っていうのはこうですよ。多分、ですね、プログラミング言語論でですね、関数型言語のところで LISP という言語の話を渡辺先生から聞くかなと思いますが、プログラミング言語論くらいしか LISP っていうのは出てこない、最近は出てこないのかなという気がしますが、多分プログラミング言語論では LISP っていう言語がを説明してくれるかなと思います。 LISP、うん、まあそうね。で、まあ、LISP っていうのは、まあ、こういうふうに書きまして、これ演算子なんですが、まあ、演算子が前の方に出てますよということで、まあ、前置記法のスタイルになっていますということですね。で、中置記法。まあ、中置記法っていうのは、まあ、皆さんがノートに書くときに使う記法だ、と思います。ですから、まあ、あんまり説明はしません。しませんが、まあ、ここが重要です。式の意味を一位に確定するために、括弧が必要な場合がありますよ、ということです。で、構築記法ですね。今から、構築記法の話と言いますか、構築記法を使って、まあ、計算をしてみるわけですけども、まあ、そういう、まあ、計算、構築記法ですね。逆ポーランド記法とかって言いますけども、まあ、こういう、そうですね。構築記法は、 まあ、こういうふうに書きますと、ね。で、オートマートの言語の時に、ヒューレットパッカード、HP の、電卓、昔は、こういう方式で計算してましたよ、という話をしました。少し前に、独自のって言いますか、構築用でか、入力するタイプの、電卓って、一時期なくなっちゃったみたいなんですが、まあ、構築用で、で使いたいという人のために、最近、いくつか、復刻版っていうんですか、作ったみたいです。ずっと継続して売るのかどうか知りませんが、まあ、ヒューレットパッカードでの、電卓でおなじみのやつということです。で、中置記号の場合には、括弧を使って、計算順序を指定する、必要がありましたけれども、構築記号の場合には、括弧がなくっても、計算順序っていうのは決まってます、ということです。まあ、前置記号も同じなんですが、決まってるんですけども、構築記号でも決まってる。中置記号は括弧をつけないと、曖昧な場合があります、ということです。で、頭の中で計算する順序に近いとかね、計算機の中の計算順序と計算順序っていうかな、まあ、データを用意して、それで、そのデータを、まあ、そのデータに対して、演算子を適用するというふうに考えますと、まあ、計算機の中の計算順序と同じということになります。まあ、日本語での計算の説明の順序と同じということも、オートマートンと言語の時に説明をしました。X と Y を足すというふうに、まあ、日本語で言うかなと思いますけども、まあ、最後に足すという演算子の役割の言葉が入りますよということですね。まあ、これはいい。まあ、計算方法は、一番下に書いてありますように、左から1文字ずつ読み込みます。まあ、ここから、スタックの話が、に入っていきますけども、左から1文字ずつ読み込みます。演算子を読み込んだら、直前の2つの変数を使って計算して、計算した部分を計算結果に置き換えますということですね。ですから、まあ、スタックを使って、まあ、データもですね、演算子も、とりあえずスタックに積んでおいて、スタックのトップに演算子が来たら、まあ、計算をしようと試みるということになります。で、まあ、例題として、まあ、これは、オートマートの言語の時にやったものですので、まあ、あと、見たことあるかなと思いますが、構築記号を、まあ、中置記号に変換します。ね。そういう時にはこういうふうにしますよ、ということです。こういうふうにね、こういうふうになりますよ、ということですね。まあ、中置記号、構築記号を中置記号に変換、まあ、逆に、中置記号を構築記号に変換というふうに、相互の記号に変換することが、できますということです。で、なんで構築記号、今から構築記号の話をするか、あるいは、なんで、プログラム言語って言いますかね。皆さんが使っている C 言語とか C++ とかですね。構築記号じゃなくて中置記号なんだろうというのがあるかもしれませんけども、まあ、オートマートンと言語で、説明したと思いますけども、C C とかですね、C++ っていうのは、コンパイラー自身がかなり大きくってですね、別に大きいからっていうわけでもないんですが、利用者、が使いや、利用者に、使いやすくしましょうということがあります。皆さんノートに書くときには中置記号を使っていると。ですので、その中置記号で書けた方が、皆さんのためですかね、プログラムを作る人には便利だろうということで、C とかですね、C++ では、中置記号を、で、式を書くようになっています。なってるんですが、じゃあ、書きやすいのはどっちかと言いますと、圧倒的にですね、公置記号、あるいは全置記号ですね。なんでかっていうと、まあ、括弧をつけなくていいから。で、括弧をつけなくていいっていうのはどういうことか。これ、オートマットの言語、やっぱりオートマットの言語の時の、話なんですけども、括弧をつけるというのは、右括弧、どっちが右、左括弧か。左括弧があれば、必ず右括弧で閉じないといけないですね。で、その括弧がちゃんと合ってるかどうかっていうのを、調べないといけない。プログラムというか、コンパイラーが調べなくちゃいけない。そういうのって結構大変なんですね。で、プログラムで、今の話は、コンパイラーがする作業でありますけども、じゃあ、そういう、コンパイラーを皆さん作ってみてくださいというと、ちょっと、どうしたらいいかなと考えちゃうかなと思います。括弧が、つきますと、かなり、処理が大変になってきます。次のあこれか、うん、括弧をつけますと、括弧をつけますと、その括弧がですね、どこにあるのかというのが、見つけなくちゃいけない。で、ちゃんと対応しているかどうかというのが、を調べなくちゃいけないということで、結構大変になりますので、公置記号が、公置記号